はい。
はい。
ということでね。
はい。
一本終わりまして。次、岸本の番でございますけどね。はい、岸本の2016年。
はい、最後。
最後のね、うん、お話なんですけれども。
はい。
ですね。これも、今日は、うん、お便りで、
うん、
なんだっけ、リクエストあった、うん、やつをね、やろうかなと思うんですけども、
うん、
まあ、だいぶ前なんですけどね、かなり前に、
はい、
ヤマタノオロチさんかな。最後に。まあ、いつも1年ね、ほぼ全部イベント来てくれてるからね。
いや、全部。
遠方から。
ありがてえ。まあね、本当に。
まあ、だいぶ前のやつで、うん、リクエストの中にですね、
うん、
ですね、サードマン現象、
はいはい、
うん、っていうことをやってほしいっていうリクエストがありましたので、ちょっとそれについて今日はやろうかなと思っている次第でございます。
はい、
はい、じゃあ行きます。
はい、
教えて都市伝説。はい、ということで教えて都市伝説、はい、ね、まあ僕らが気になった都市伝説とか、うん、まあ、オカルト話みたいなことをこうやっていくよっていう、コーナーでございまして、
はい、
で、まあ、もうね、先に言ってますけども、うん、今回はサードマン現象というものについてお話ししていきます。
はい、
はい、まあ、サードマン現象と言いまして、
うん、
これ結構どうなんですか、有名なものなのかどうかも僕ちょっと定かではないんですけども、
俺も
どうなんですかね、これ
聞いて読んだことはあるっていうだけで、う
ん、あんまりね、テレビとかそんなやってんのかな、うん、
有名ではないと思いますよ。
うん、まあでもそうですね。じゃあ、まあ、サードマン現象とはっていうところから、まあ、簡単に説明していこうかなと思うんですけども、うん、まあ、サードマン現象とはですね、うん、まあ、例えばですけども、うん、まあ、雪山とか、
はい、
砂漠とか、
うん、
なんだろうな、事故現場とか、うん、まあ、かなり極限状態みたいな時に、うん、いろんなですね、ことが起こるんですけども、うん、まあ、その中で、まあ、究極の状態ですよ。もう生死が、うん、危ぶまれてるような状況で、うん、死に直面した人が、
うん、
そこには誰もいないはずなのに、うん、人間の存在を、まあ、感知するというか、うん、で、その誰かわからない人が、
うん、
その人を生きれるような正しい道へ導いてくれるみたいな、うん、まあ、現象というか、でその人っていうのが、まあ、人それぞれで、
うん、
ある人では、自分の知り合いの亡くなった祖父だったりとか、
うん、
なんだろうな、まあ、家族とかね、
うん、
子供の、家族だったりとか、あと、まあ、男であったり女であったり、はいはい、あと人によっては声だけが聞こえるとか、あと全く知らない、うんうん、もう本当にどこの誰かも知らないおじさんだったりとかっていうことで、うん、まあ極限下においてその命を助けてくれる、まあ人のことをサードマンと、
うん、
通称サードマンみたいに言われてるんですよ。うんうん、で、まあそういう死に直面した時に人物が助けてくれること自体を、まあサードマン現象というような、
うん、
感じでございまして、で、これ結構ですね、まあ、具体的にどんなものがあるかっていうのを、うん、まあ、最初に説明しようかなと思うんですけども、
はい、
これ結構有名なので言うとですね、2001年9月11日に起こった事件、
うん、
まあ、いわゆる911ですよね、
うん
うん、アメリカの、 ニューヨーク、ワールドトレンドセンターの、うん、もうあれですよ、ドカーンとビルに突っ込んできちゃったというやつですね。あの時にもこのサードマン現象が、あったと言われておりまして、で、その、まあ、ビルの中に、いた、無事生還した人が、
うん、
まあ、その体験談として語ってるんですけども、うん、まあ、その人がロン、まあ、ディフランチェスコ、まあ、ロンさんって言いますけども、うん、まあ、ロンさんが、貿易センタービルの南との84階で、
うんうん、
まあ、普通にサラリーマンとして働いていたんですよ。
こういうところで働いてるの
ね、結構エリートだろうね、
うん、
証券会社とかかな、うん、だから、まあ、で、まあ、普通に仕事してたら、
うん、
突如、まあ、巨大な地震が起こったかのように衝撃がオフィスを、はいはい、襲ったと、
うん、
でもう、一瞬にして机機器が全部弾き飛ばされて、
うん、
こう床に転がって、
うん、
ロンさんももうぶっ飛んで意識朦朧状態と、
うんうん、
でもう気がついたら 火災が起きていて、
うん、
でこれはもう地震じゃないぞと、
うん、
もっと大変なことが起こってるというふうに、感じたと、
うん、
でもう大パニックですって起きた時にはもう、
うんうん、
その回含めもう人がもう逃げよう逃げようと、
うん、
溢れ返ってで、まあ降りようとしたんですよロンさんは、うん、あのやばいここにいてはってことで、うん、降りようとしたら下の階から上に逃げてくる人がうわーっと来て、
うんうんうん、
だから降りたいんだけど上に押し返されるような状態で、うんうん、まあ屋上の方まで、
うん、
もう連れてかれると、うん、でみんなそれ何を目当てに上の方行ってたかっていうと、うん、ヘリポートがあるから、
あ、
そこに行くと救助ヘリが来るだろうっていう判断でみんなが、
うんうん、
そっちに行ったんですよ、
うん、
で、ただこれ結構実は危なかったんですけども、
うん、
ね、煙って上に来るから本来はあんまり良くない方法なんだけど、うん、実はその、屋上の方に着いたと思ったら、
うん、
屋上の扉が施錠されてて、
うん、
脱出できなかったんですよ、
うん、
で、もう混乱の中、もうみんな避難者もうパニックでバラバラになって、うん、でどんどんやっぱ呼吸困難とか煙にやられて、死んでいくとような状態でもうロンさんももう死を待つだけと諦めかけてた時に、うん、あのロンロンっていう声が聞こえると、うん、そしたらそこには見知らぬスーツ姿の男性が立っていたと、うん、ロン諦めるな立って下へ降りるんだと、
うん、
こう導くんですよで誰だよともう体も動かないんだよって言ってたんですねロンさんはその人に大丈夫君ならできるとその謎の男性が手を伸ばしてきて、
うん、
ロンさんを、こう起き上がらせたというか、うん、で、まあこっちだっていうふうに手を導かれるまま、ロンさんフラフラしながらもその男性についてって、まあ階段を降りていって、
うん、
でオフィスのある階までたどり着いたんですよ。おうおう。でも、もうそこはもう火の海で、
うん、
もうどこにも行くとこないとさすがに無理だろっていうところだったんだけど、
うん、
そこでもまた謎の男がここにいても死ぬだけだと、
は
いはい、さああの方向へ進むんだっていうふうに、いや無理だと火の中どうやって行くんだって言ってるんですけど、うん、両腕で頭を押さえて、
うん、
ってか一気に駆け下りれば大丈夫だよっつって、
うん、
その方向へっていう風にこうその男が導いてくれて、分かったもうどうせ死ぬんならってことで、うん、ロンさんはその言われた通り、
うん、
頭をこうかばって一気に駆け下りたら、
うん、
なんとかそこだけ運よく空いていて、
うん、
まあ、下の階まで行けることができたと、
うん、
でこのロンさんがもうその、上の階の人で助かった最後の人で、他の人も全員死んでる、4人ぐらいしか助かんなかったその階より上の人とかっていうの、うん、でもロンさんはだから、なんていうの、脱出、まあ普通にねなら死んでるところを、うん、そのサードマンっていう、謎の男が出てきて、
うん、
まあ助けてくれたっていうような、911でのサードマン現象なんですよ。で、まあ、こんなような感じで究極極限の状況下においては、
うん、
こういう話がいっぱいあるそうで、
うん、
例えばスキューバダイビングの、
うん、
途中でこう、なんだ事故みたいになって足が挟まれてとかっていうような時とか、うん、冬山の遭難、交通事故、洞窟、
うん、
であとね宇宙とかでもよくある宇宙空間で、
うん、
それこそ宇宙でさ事故ったりしたり、
うん、
なんか機械壊れたりしたら、
うん、
もうそれだけで命のね、保証はないみたいな状況あるでしょ。だから結構ね閉じ込められたりとかしてる時とかに多く起こるっていう現象なんだって。でまあこれ自体聞くと、
うん、
ちょっとあれですよね、守護霊的な話にも聞こえなくもないというか、まあ、
確かに確かに確かに
日本だとね結構そういう風に思っちゃうと思うんですよね、
うん、
でまあ 2つの種類があって、あ、じゃあちょっと待って、その前にサードマンって、
うん、
なんでサードマンなのかっていうところを説明しようか、
うん
うん、なんか気持ち悪いよね、うん、なんでサードマンって呼ぶのって、ね、3人目の人って気持ち悪いなっていう、う
ん
う
ん、2人目でええやんと、
うんうん
うん、
これね、あのもともとは、あるあのなんだっけな、事故というかさっきの、なんだっけ、サードマン現象の、
うん、
なん雪山のやつか、うん、雪山のやつの話が、
うん、
有名なのが 過去ね、あって、アーネスト・シャクルトンっていう冒険家が、うん、まあ、漂流した事故があって、うん、で、それで、まあ、帝国南極横断探検隊として、こう、シャクルトンがやっていたときに、
うん、
まあ、漂流しちゃって、で、隊員がもう、氷の上に、次々と取り残された状態で、
うん、
5ヶ月間、もう氷の上を歩き続けて食料も何もないような状態になるっていうような究極の状態になっていたと。でその時に、まあすごい簡単に言うともう死にかけている中でシャクルトンにともう3人かな、
うん、
いて隊員がで、全部で3人しかいなかったんだけど隊員が、うん、その漂流して生き残ろうとしているときに、3人が3人とも同じように4人目の、人がいるように感じたと。
うんうん
うん、で、まあそれがサードマン現象を有名にした事件なんだけど、
うん、
これだったら第4の人じゃん。
うん、
フォースマンじゃん。
別に、ね、
そうそう。
サードいらないじゃん。
これはでもなんかその事件を紹介した話の中で、なんだっけな、なんとかエリオットさんっていう、うん、詩人がいて、その人が出した、アレチっていう文章の中で、
うん、
詩の中で表現として第4の人より第3の人の方が美しいということで、
うん、
サードマンに変えられて、でまあそれ自体の現象がこれを出したら、いやうちでもやってますよそれありましたよってことで、どんどんサードマン現象っていう言葉がこうなんていうの広まっていたというかね。っていうことなんで、まあ本来何でもいいんですよ、
うん、
フォースマンだろうが、場所によってはシャドーマンとかね、シャドーパーソンとかいうところもあるらしいんですけども、うん、でじゃあまあこのねサードマン現象を、コナンドイルとかシャーロック・ホームズの作者はもうこれは霊媒と関係があるとか、
うん、
霊的なものであるっていう人が結構多いんですけども、うん、これどちらかというとですね、あまりに人が多いですよ、体験してる人が、
うんうん、
霊体験とかってさそんなにいないじゃないですか、うんうん、普通に生活してても。でもこれ本当世界中のいろんな場所でいろんな人が体験していて、うんうん、まあ、あまりに多いので、そういう霊とかってくくりよりかはもうちゃんとした現象として捉えた方がいいんじゃないかってことで、はいはい、結構神経学者とか脳学者みたいな人が研究しているんですよ、うん。で、まあ、このサードマン現象、
うん、
実はこれもう誰の身にも起こり得る現象なんじゃないかっていうふうに言われていて、まあ、すごい簡単に説明するとですね、人間って無意識下にすごい情報を得てるんですって、うん、で今普通に意識がある中で覚えてることとか昔、ね、教わったこととかさ、うん、思い出そうとして思い出せるじゃないですか、
うん、
でもそれ以外にも、いろんな、情報がもう常に入っている。でもそれは普段使えないような状況になっていると、うん、で例えばさっきの911みたいな事件で言うと、彼がなぜその、正しいルートで逃げられたかとかっていうのって、うん、まあ彼が実は無意識下にそのビルが今、どういう場所にあって、うん、どういう状況下になっていたらどう逃げたらいいかっていうのをもう無意識下にインプットしていたからなんじゃないかと、うんうんうんうん、でそれが極限状態でこうなんつうのネジが外れたみたいな感じで封印が解かれて、まあ、すごい記憶の情報が出てきたと、
うん、
でそれを
したかどうかも分からないような記憶を、
うんうん、だからここに何道非常階段があってとか、このフロアはこういう構成になっていてとか、ね、で、ビルが崩壊するときには、うん、こっちの方に行くんだよみたいなことを昔なんかの情報で得ていたとか、
うん、
そういうのが全てこう溢れ返ってくるというか、
うん、
でそれが自然とその、何自分が作り出した、まあなんか原始的なものがこう教えてくれるっていうようなシステムがサードマン現象なんじゃないかというふうに言われているんですよ、
はいはい、
うん、これはなんかね人間の右脳がそうさせてるんじゃないかっていうふうに言ってるんですね。で、これ実はもう共通点があって、
うん、
もしかしたらですけどもう年末終わりますけどね、
はいはい、
体験しようと思えばできんじゃねえかなっていう
それは死にそうになってとかじゃない方法で、ある程
度これね、ある程度条件を整えれば、うん、いろんな人ももしかしたらできるかもしれないっていう情報がありまして、うん、で、もう研究がだいぶ進んでるんですよ、うん、サードマン現象自体、
うん、
で、この基本原則みたいな、うん、こういう状況下でなりますよっていうのが、まあ、さっきの究極な状況下なんですけども、
うん、
まあ、それ以外に、
はい、
5つ、まあ、こういうのが集まるとサードマン現象見やすいよっていうのがあるんで、ちょっとね、発表していこうかなと思うんですけども、
はい、
これ、まあ、さっき言った極限の状況っていうのも もちろんなんですけども、
うん、
同じ光景が果てしなく続くっていうこと、要は単調であるっていうことが結構、
うん、
よく出るシチュエーションらしいんです、うん、例えば、まあ、さっき言った氷河とか雪山、砂漠、海、宇宙、
うん、
ほとんどが同じ、ずっと同じ光景、うん、まあ、そうですね、でもうそれが、続く退屈な病理っていうんですけども、うん、それが続くと、まあ、なんかね、感覚刺激が乏しい単調な環境っていうふうに捉えて、うん、なぜかその脳が、
うん、
さっきのサードマン現象を起こしやすくなる状態に入ると。だから、まあ、これも一つね、作ろうと思えばできるよね。
まあまあまあまあ。
常に退屈な状況だ
よ、はいはいはい、
うん、だから年末だったら何、年賀状ずっと書いてるとか、
うんうん、
わかんないけどなんかずっと同じことしてたりとか、
うんうん、
っていう状況環境にしとくっていうのは一つありかなって思いますね、うん、であと、もう一つ低温ストレスっていうのが
低温ストレス、
うん、ありまして、これもさっき、山とか、冬とかが多いっていうのは、
うん、
この低温、要は体温が下がるっていうこと、
うん、
のストレスが原因じゃないかと、
うん、
これだから血中グルコース濃度、まあちょっと難しい、うん、まあそういうのが低下すると、まあ人間の体の状態がね、
うん、
こう飢餓状態に近くなったりとかで、うん、なんていうんだろうな、原子を見やすくなるみたいな、うん、状況になると、
はいはい、
うん、だから、まあ、ダイビング中とか鉱山は特になりやすいなっていうのはここなんじゃないかと、
うん、
でこれが無理なら無理ならっていうか、睡眠不足とか、
うん、
恐怖とか、
うん、
疲労とかっていうのも、まあ、これに類するものなんじゃないかということで、うん、こういう状況が重なったら、サードマン現象一つね、
うん、
もう一個なりやすい状況になるんじゃないかということです、うん、あともう一つ、喪失、
喪失、
うん、これね、仲間を失った時が多いと、
うーん、
だ事故もそうだし、さっきの911もそうだけど、何人もみんな死んでると、同行者が別れたり重傷を負ったり死んだりした時に現れるっていう例がすごい多いと、うん、なんかだから喪失感、さっきまでいた人がいきなりいなくなったりとか、うん、まあ、そういうね、大勢いた時に急に一人にされたりみたいなこととかがあると、うん、まあ、それに適応したいっていうことで人を作り出すんじゃないかとかっていうことも一つあったりしますよね、
はいはい、
うん、であとは、まあ、経験への開放性っていうのがあるんだけども、うん、これね、これ人間のタイプなんだけど、
うん、
アイデアをいっぱい持っていて常識にとらわれない価値観を持っている人は、そういう状態になりやすくなるというか、
うん、
なんか異常に没頭する能力とかを持っている人がなりやすいっていうふうに言われてますね。これはだから多分思い込みをあまり持っていないというか、その、
はいはい、
こういうことがあってもおかしくないだろうなみたいな考えとかある方が、うん、まあなんていうの、素直に捉えられるからとか、そういうことだと思うんだけどね、うん、であと最後、これが実は一番重要らしいんですけど、う
ん、なんだろう、
これ必ず生き延びるという信念を持っている人は、見ると言いますね、うん、っていうのも、まあ、同じ環境で見てない人もめちゃくちゃいるわけじゃないですか、うん、だってね、さっきのパニック状態で会ってる人はみんな同じような環境ではあるのに、
はいはいはいはい、
見てない人がほとんど、
うん、
でこれはなんかね、生き延びる信念がある人は見るけど、 信念がないというかもう諦めて死んじゃうとかっていう状況になった時に、ちょっとでも生きようっていう気持ちがないような人はあまり見ないっていうようなことがある らしいですよ、
うん、
だから普段からその生き延びるってことにこう執着している人の方が、いざっていう時に見やすいと、
うん、
ってことなんで、まあ、こういう5つのことを踏まえた上で、まあ、状況を作れば、まあ、見ることがもしかしたらできるかもしれないと。だ死をね、いきなり死に近づいた状況を作るってやばいから。
まあそうですね。
うん。まあできるところで言うとさ、ほら、退屈な環境作りと、
うん、
まあ低温にするとか、
はいはい、
睡眠不足の状態。まあだ、本当極限って言っても仕事疲れでいるじゃない。
うん、
結構、年末年始とかは多分疲れてる人とか。うん、で、そういう時に、みんなと一緒にいて働いてる中いきなり一人になったりとかして、うん、でまあなんだろうな、この状況を切り抜けようみたいな風になってたら、うん、もしかしたらそういうねサードマンに会うみたいなことができるかもしれないというような、うん、まあだからこれをどう捉えるかって人それぞれかなと思うんですよ。霊体というふうにな、守護霊みたいに取って、
うん、
導いてくれたっていうふうに取ってもいいし、
はいはい、
まあ、自分の生きようとしたその気持ちが脳がねこう働いて、助けてくれたというふうに考えるのもありだと思いますけども、このサードマン現象自体がですね結構 いろんなところで、まあ、常に増えてるような状況ですから、うん、まあ、今後も多分出てくるかなと思うんで、もし自分が体験したりとか、
うん、
ね、知り合いが体験したりなんかしたらね、ちょっと面白いかなと思いますけどもね、うん、結構 あります、あの極限状態みたいな、死にかけみたいな時って。
親子カメハメハがそうでしょ。
何、どういうこと。
いや、セルとご飯が戦っていて、
うん、
ギリギリになって悟空出てきて親子でカメハメハ打つみたいな親子カメハメハサードマンでしょ、うん、
サードマン、あ、そういう意味で、
うん、そう、
あ、3人目らしい、
うん
うん、まあまあそうね、架空の中の話されちゃうとあれですけど
僕がでしょ。
まあ結構ね、あの有名人でもさ、うん、あのリンドバーグっていうあの、
うん、
飛行機か、飛行機でね、はいはい、世界一周だけど、なんか、うん、なんとか初飛行みたいなやつの人も、うん、あの途中から、
うん、
一緒に乗ってる人がいたみたいなこと言ってたりするんですよ、うん、感じたとね、ずっと。
確かに、でも5日ぐらい寝ないでいた時あるんですよ、
うん、AD 時代とか、
うん、AD 時代とか、うん、その時は普通ミスすごいするじゃないですか、
うん、
でも極限以上になるとなぜか逆にミスしなくなったりするんですよね。本当に
異様な集中力を発揮するみたいな、
何回かに1回だけですけど、
うん、
本当確率的に言うともう 10% 満たないぐらい、結構寝なかったことあるんで、
うん、
10% 満たないぐらいの確率で本当にもうすごいハイになって、
うんうん、
ミスしないどころか、お、今日切れてるねみたいな時あるんですよ、
うんうん、
それはどうですか、変な力がみたいな。
どう、ゾーンに近い感じなのかね、なんだろうね、わかんないけど、どっちかも。
声聞こえたりとか一回もないな、こっちの方がいいよとかは。でもさ、
結構この選択ミスった時、
うん、
やべえなみたいな状況を、うんうんうん、あるじゃない。
ありますあります。
例えばなんだろうな、トイレ、
はいはいはい、
極限のもう漏れる寸前で分かれ道になってたりとかして、
はいはいはいはい、
もうこれ見つけて、うん、その場で行かないともう、
うん、
漏らすぞみたいな状況だったら発揮される可能性もあるかもしんないよね、こういう。
確かにその極限の二択で正解、
うん、これ間違えたら死ぬとかね。
そうそう、いや、確かにあるかもしれない。
俺子供の頃ね、あっだと思うんで、あの極限状態っつうか、
それあれでしょ、父親か母親かどっちについていくかとかでしょ
それはでもどっちついてても死にはしないんじゃないかな多分。まあまあ、
あ、違う、
なんか それこそその、うん、何、飛び出してっちゃってとかっていう、
あ、車、
そうそうそう、
うん、
でなんかたまたまそっち側行ったから助かったみたいな、
うん、
なんかあったと思うんですけどね。
へ、
おばあちゃんがねそれ見てたらしくて、うん、俺覚えてないんだけど、
うん、
おばあちゃんがもう九死に一生を目の前で見て腰抜かしたみたいな状況だったらしいんで、僕だから見えてたかもしれないですね、その時、子供の頃ね。
ね、確かにね、うん、そういうのあったかな。
そうだ、あと俺ちっちゃい頃すごい一人で喋ってたって言われてたから、
それは今もあんまりない
それかなとかちょっと思っちゃったけどね俺。
これはないな、ないっすわ。
ないか、
そういう言えば。
じゃあそこまでなんだろうな、うん、同じ環境でとかね、いろいろあるからね、うん、死にかけたことはいっぱいあるだろうけど。
死にかけたことな、まだあるけど、でもそんなないな、サードマン現象みたいなことは。
助けられるみたいな状況はない。
ないな。
まあでもね、条件がやっぱあるからね。
そうそうそう。
ただ単純に死にそうとかではない、ね。
今後あるかもしれない。今後あれば全然言いますけど、うん、今のところはないかもしれないな。まあ、誰かに導かれて。
結構でもね、割合としてはね、まあまあいるっぽいね。うん、あの、うん。そんなに、なんかね、その、本出してる人がいいんだけど、その人がネットで作ったのよ、この体験談募集みたいな、うん、それ専用、うん、サードマン .com みたいなやつ、うん、そしたらやっぱすげえ来るっていう話だからね、
嘘ちゃうん、
いや嘘もいるだよ、いるだよ、
いるだよ
多分ね、いるとは思いますけど、
中にもまあそれは、
うん、
心配性高いものがあるってことですもんね。
そうっすね、だからその研究どんどんして、そうそう、でも逆を考えると無意識下で正しいことを選択できる能力がみんなあるってことだよね。
うん、
それを発揮できないっていう、うまく、うん、っていうね、まあちょっと体験としてやりたいなっていう面白い現象ではありますよね。
面白い。
これでも未解決な部分というか分かってない部分も大きい、多いんでね、今後もしかしたらね、うん、もっと詳しく分かってくるかもしれないんで、はい、ぜひね、興味ある方は追ってってみてはいかがでしょうかという感じでございます。はい、じゃあリクエストも答えたことですし、はい、いいですかね。
はい、
はい、終わります。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。